花の木渓谷の利活用整備事業等について。質問。花の木渓谷メインスポットの潮見滝吊り橋付近の中間サイト整備事業を優先的に進めていただきたい。産業建設部長。中間サイトに駐車場、トイレ、カフェや物販機能等の整備案を掲げているところですが、当該エリアには高萩市が寄付を受けた土地のほかに民地があることから、構想の整備案の通り進めるまでには調整が必要になります。高萩市の財政状況等を踏まえ検討してまいりたいと考えております。質問。潮見滝吊り橋付近の駐車場確保のため、応急処置として中間サイトの東側の一部を利用したい。産業建設部長。中間サイト全体の土地活用の最適化や整備コストの増大なども考えられることから、費用対効果などを含め調査研究してまいりたいと考えております。田所和夫議員。高萩市財政事業所から見た財政の現状について。質問。20年前の平成17年9月の時点では375億円の借入金があり、高萩市の財政は破綻寸前と言われていた。令和7年3月の時点では借入金174億8300万円で、20年間で借入金を200億円返済している。令和3年から令和7年までの4年間では借入金が18億円減少し、積立基金が16億円増加しています。財政の現状について認識を伺います。市長。高萩市の財政状況は着実に健全化が進んでいますが、引き続き行財政健全化計画に基づき施策の選択と集中を進め、市民サービスの質を維持しつつ健全な財政運営の推進のためにより効果的な予算執行に努めます。高萩市の人口減少の現状について。質問。高萩市の人口は昨年7月から今年7月の1年間で651人減少し、25,107人です。社人権の令和5年の新しい推計では、令和32年の推計人口は14,824人となっています。令和2年の27,699人と比較して 53.3% で、社人権推計の人口減少率は県内44市町村中下から8番目です。人口減少について所感を伺います。市長。高萩市としてできる限りの施策を展開していますが、人口減少や少子化は一自治体の努力だけでは解決できるものではありません。国全体、社会全体で取り組む必要があると考えます。空き家等対策について。質問。空き家等実態調査の概要について伺います。市民生活部長。令和2年度の調査による高萩市の空き家数は353件でした。令和7年度は約600件となる見込みです。その他の質問。高萩市都市計画マスタープランの策定について。菊池正義議員。各小中学校への冷水機の設置について。質問。今年の夏も記録的な猛暑となり、全国で熱中症による搬送が相次いだ。文科省が公開している資料では、令和6年度の夏の気温は 気象庁による1946年の統計開始以降、西日本と沖縄・奄美で歴代1位、東日本は1位タイとなり、日本国内での熱中症による緊急搬送人員全年齢は97,578人となり、またこうした状況において学校の管理下や登下校中における熱中症は2960件が確認されているとのことです。もはや異常気象というだけで片付けられない。毎年常態化していると言える。そうした中で学校での水分補給をどう確保するかは待ったなしの課題であると考えている。このことは令和5年9月議会でも取り上げているが、教育委員会として冷水器の導入を前向きに検討しているのか、それとも現状で考えていないのか、明確にお答えをいただきたい。教育長、近年の夏の厳しい暑さの状況を踏まえると、冷水器の導入については熱中症対策として有効であると認識しております。高萩市の学校施設を取り巻く状況としては、ICT 機器の更新や LED 化改修、防犯設備や老朽化施設の対応など財政的課題は山積しております。しかし冷水機の設置については取り組むべき課題であると捉えております。高萩市の学校における熱中症対策としては、体育館の空調機器の整備が本年7月に完了したところでありますが、冷水機の設置もまた空調機器と同様に熱中症対策の一環であると捉えておりますので、実現に向けて取り組んでまいります。その他の質問、ペット防災手帳について。今川俊博議員、草刈り除草樹木剪定問題について。質問、高萩市は約8割が山林ということや、川や海の美しい自然を生かす水と緑の町をアピールポイントとしてきたと思います。さらに今市長はアウトドアレジャーを推進する施策に注力していると感じています。その緑の町の側面であり、反面でもあるのは、市民の暮らしに影響をもたらす大きな課題面になっているものがあります。市の事業として草刈り除草や樹木剪定管理にかかる各所轄ごとの予算規模とその経費の以前からの推移を伺います。産業建設部長、令和4年度は道路が約1,650万円、学校が約2,060万円、その他施設が約5,730万円、合計しますと約9,440万円です。令和5年度は道路が約1,660万円、学校が約2,520万円、その他施設が約6,280万円で、合計約1,460万円であり、前年度比で 10.8% の増加となっています。経費の推移から鑑みると、年々増加傾向になるものと想定しています。要望、今各所轄ごとのこれまでの経費の説明をいただきましたが、これにはおそらく住民自身が草刈り管理している集会所、地域の道路、公園とかの経費は含まれていないと思います。前にも言ったと思うんですが、やはりそうした草刈りの制度を確立して、例えば草刈り機の使い方、講習会とか、または燃料配布とか、また買った草を運搬するとか、そういったものをしっかり制度として作っていくのがいいのかなと思いますので、ご検討いただきたいと思います。その他の質問、高浜スポーツ広場について、市長について。
院辞職勧告決議を賛成多数で決議。今定例会初日の9月5日金曜に、菊池正義副議長より大平望議員に対する辞職勧告決議が提案されました。これは過去に SNS 上で不適切な投稿を繰り返し、令和6年1月に議長による厳重注意及び令和6年9月本会議における謝罪を行った経緯があるにもかかわらず、再び大平議員の SNS 上で陳情者に対する不適切な投稿を行ったことを受け提出されたものです。提案理由説明後、委員会2つを省略して採決を行った結果、賛成多数で原案が決議されました。なお議員に対する辞職勧告決議は法的な拘束を持ちません。大平望議員の辞職勧告に関する決議。大平望議員は令和7年6月19日、自身の SNS において、今回は総務産業付託でとんでも陳情がありました。あまりにひどいので、善意否決、何を考えているのか分かりませんが、もはや一般市民とは言えない人からの陳情だったんでね。陳情が通ってしまったら、今後高萩市に協力する会社はいなくなるんじゃないかなってぐらいの話だったので、内心腹渡煮えくり返ってたんですけど、まあ静かに否決されたのでおとなしくしてましたと希望する投稿を行った。このことは総務産業委員会に付託された陳情をとんでも陳情と揶揄し、さらにその提出者をもはや一般市民とは言えないと誹謗する内容の投稿であります。陳情は憲法第16条に基づく市民の基本的権利であり、地方自治法第124条に定められた重要な制度である請願に準ずるものである。市民が自由に意見を述べ議会に訴えることは主権在民の理念に直結する極めて大切な民主的手続きである。それにもかかわらず、大平望議員の発言は陳情権を行使した市民を揶揄排除するかのごとくものであり、市民の自由な言動を頭から封殺する姿勢を示すものと受け止められ、市民からもこのような言動を許してはならないとの強い抗議文書が寄せられている。さらに大平望議員は過去にも SNS 上で不適切な投稿を繰り返し、令和6年1月に議長による厳重注意及び令和6年9月本会議における謝罪を行った経緯がある。この時の謝罪内容は、この度は私の SNS での不適切な発言で議会の皆様にご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今後は議員としての自覚責任を持ち、 SNS 利用に際し最新の注意をしてまいります。また社会規範を遵守し、市民の皆様に恥じることのないよう議員としての品位の保持に努めてまいります。大変申し訳ございませんでした。であった。このように謝罪を行ったにもかかわらず、再び同様の行為に及びでは、議員自らの責任を顧みる姿勢に欠け、議会の自浄作用をも否定する行為と言わざるを得ない。地方議会は市民の信頼を基盤として成り立つものである。主権者である市民を軽視し、その権利を損なうような言動を繰り返す議員に対し、もはや議員としての資格はないと断じざるを得ない。よって本議会は大平望議員に対し、自らの行為が議会の品位と市民の信頼を著しく損ねたことを深く自覚し、その責任を取って 速やかに議員を辞職することを強く勧告する。令和7年9月5日高萩市議会。討論陳情請願賛否一覧。討論議案第39号令和7年度高萩市一般会計補正予算第3号菊池正義議員賛成。お米ギフト券配布について高萩市はこれまで非課税世帯や低所得者世帯に対する支援施策を実施してきたが、現在の物価高騰は非課税世帯や低所得者のみならず中間層や一般世帯にも負担となっている。こうした状況に対し全ての市民を対象にした生活支援を行うという判断は市長の英断であり、その手腕を高く評価する。支援内容は1人当たり2640円分のお米ギフト券が支給される。お米は全ての世帯で必要な生活必需品であり、日常生活に直結した支援である。お米ギフト券は全国の取扱店で利用できるため、市外に居住する学生や単身赴任中の市民にも届きやすい仕組みである。また換金性が低いため不正利用の心配が少なく、お米以外の商品にも交換できる店舗が増えており、その交換範囲が広いという点も適切な支援手段であると評価できる。さらにこの事業の財源には国の臨時交付金が活用され、高萩市の一般財源を圧迫せず実施できる点も大きな意味がある。もちろん支給額が1人当たり2640円という金額は決して十分ではないが、単なる金額の代表にとどまらず、市民全体が困難を共有する時期にあって、高萩市がしっかりと市民に寄り添い支援するというメッセージ性に大きな意味がある。こうした姿勢が行政の信頼感を高めると同時に、生活に不安を抱える市民にとって安心につながるものと確信する。以上の理由から本議案は市民の生活を守るために必要であり、適切かつ有効な施策であると判断する。市長が迅速に判断し、執行部が実効性のある制度設計を行ったことに敬意を表し、私の賛成討論とする。請願陳情の審議結果。事件番号請願第4号県名教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算にかかる意見書採択を求める請願。結果採択。陳情第5号令和3年に総務省消防庁より消防団員の年額報酬出動手当の処遇改善が通知されているが、高萩市は未改善、高萩市消防団員の処遇改善を求める陳情。採択。議員賛否一覧。議案等に対して賛否の分かれたもの。事件番号決議案第1号大平信文議員に対する辞職勧告決議の提出について賛成畠山祐樹、高木聡、藤橋俊、和賀島康、ヤン陽子、菊池正義、吉川道議、宇奈川知事。反対坪和久男、渡辺悦雄、田所和雄です。なお議長は可否同数の場合を除き 採決には加わります。委員会視察報告。文教厚生委員会7月1日から3日、調査事項 e スポーツを活用したフレイル予防について、視察地奈良県川西町では高齢者の健康づくりに e スポーツを導入し、令和4年度から教室を開始。これまでに平均年齢77歳90歳代の普通171人が参加し、孫世代との交流や動機づけ、操作習得により脳機能、体力の向上などの効果が見られている。機材の9割を町が補助したことで老人クラブの自主運営も進展。本市でも既存のシルバー体操やサロン等と連携しつつ、3世代交流事業の一環として導入すれば、人材を分散させず活動メニューを豊かにできる可能性を確認できた。また本市において茨城県2級水系流域治水プロジェクトが進行中であることから、川西町で建設中の流水池とその上部を活用して整備が進められているスポーツパークの現地を視察した。調査事項義務教育学校について、視察地奈良県王寺町においてすでに開校運営されている義務教育学校を視察した。道庁では校長1名副校長1名、教頭2名による体制を整え、建設前から3年間にわたり委員会で検討を重ね、教職員や町職員と意見を共有しながら教育内容や施設整備に反映している。義務教育学校は単なる学校統廃合ではなく、子どものライフステージや発達段階に即した新たな教育プログラムの構築と位置づけられ、この検討期間を設けたことは極めて重要であったと言える。課題としては教職員の資格体制や9年生の家庭区分が現行制度と異なる点が挙げられた。一方で中学校進学時の中1ギャップの解消や多様化する子どもたちの課題に専門性を持って対応できる教育環境の実現など大きなメリットが確認できた。議会日誌7月28日第1回日立高萩広域下水道組合議会臨時会、8月27日議会運営委員会、28日議会全員協議会、9月5日から25日第3回定例会、25日議会全員協議会、議会広報委員会、26日高北事務組合議会定例会、30日県北市議会議長会定例会、10月15日関東市議会議長会理事会、22日茨城県市議会議長会定例会。声の広報議会だよりの音声版、ボランティアグループ高萩読み聞かせグループが翻訳した議会だよりを市ホームページから聞くことができます。市民の声。市内在住女性。駅前に立つとシャッターが閉まったままの店が目立ち、夜はとても暗くて心細く感じます。電車を降りて家族の迎えを待つにも安心できる場所がなくて困ることがあります。また市内には空き地や古い空き家が増えており、崩れそうで危ないと感じる場所もあります。子どもたちや高齢者が安心して歩ける街であってほしいと思います。移動手段についてもマイライドのルールはあるけれど、電車との接続がうまくいかず あまり便利に使えていないのが現状です。タクシー券も免許を返納した時だけでなく、北茨城市のように毎年交付してもらえると助かります。県の施策についてはパンダの話題はよく聞くものの、県北のことがあまり取り上げられていないように感じます。もっと県北の魅力を発信していただきたいです。市内の病院が木曜日に一斉に休みになるのもとても困るという声があります。体調を崩したとき、どこにもかかれないのは不安です。小さな声かもしれませんが、安心して暮らせる町づくりのために市政に届けたい思いです。令和7年第4回定例会12月予定。いつか金曜日、本会に慰安情勢、8日月曜日、本会に一般質問、9日火曜日、本会に一般質問、11日木曜日、本会に慰安質問、12日金曜日、認知症厚生委員会、15日月曜日、総務産業委員会、16日火曜日、議会改革特別委員会、18日木曜日、本会に発決。開会中においても日程等が変更になることがあります。インターネットの放送予定、本会にインターネット、市ホームページ、携帯、タブレットも可能です。総務産業委員会、文教構成委員会、YouTube、議会改革特別委員会、YouTube、高萩市のホームページは、高萩市議会からお入りください。委員会のインターネット放送は無料で利用できる動画配信サイトの YouTube を利用しています。使用環境によっては視聴できない場合もあります。過去の録画映像もご覧いただけます。ここで用語解説をいたします。使われた用語について解説します。1、オーバーツーリズムとは、観光地に訪れる人の数が過剰になり、地域の暮らしや自然環境、観光体験そのものに悪い影響を及ぼしてしまう状態のこと。日本語では観光公害とも呼ばれます。2、辞職勧告決議。法的拘束力はなく、議員の信任について議会の意思を示すもので、懲罰には当たらない。3、議会の自浄作用。議会が自らの内部で不適切な行為や発言を正し、規律や信頼を保とうとする働きのことです。